皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムズです。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のど真ん中、寺町三条からお伝えしたいという番組です。本日のゲストは映画監督の白鳥哲監督です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、はじめまして。先ほど、10分ぐらい前に
そうです、ね、
お会いしたばっかりです、はい、東京大学の中澤先生からご紹介いただきまして、はい、監督はね、いろんな映画、はい、作られてると思うんですけど、どういう映画作られてるんでしょうか。
そうですね、まず劇場公開用映画としては2006年に劇場で発表されたストーンエイジという映画が、ありまして、それは劇映画でして、自らの伝言の江本勝さんという方がいまして、はい、お水にありがとうとバカ野郎ってこう結晶写真を見せると、ありがとうの方がこう変わって、バカ野郎の方がこう醜い結晶写真になるみたいな、それは世界中に伝えている方がいらっしゃるんですけれども、はい、その映画、その方 の, 人生を題材にしたドラマの映画が
ストーンエイジ。ドキュメンタリー、
それは、ね、劇映画で、柴田理恵さんとか、佐藤愛子さんとか日本映画界で出ている俳優さんたちをキャスティングして出ていただいたと。
そうですか。
でそれがまず、今からそうですね、2006年公開ですから、もう6年前ですか。でその後、2008年に公開した魂の教育という映画がありまして、はい、これはドキュメンタリーでして、はい、右脳開発児童教育 の, 第一人者の七田誠先生という方がいまして、はい、子どもたちをですね、小さい頃から0歳児から、はい、右脳教育をしていく、はい、そうするとものすごい才能がこう出てくるんですね。右脳というのはイメージ力だったり、
そうですね、僕も宇宙の目的とかですね、はい、サムスングレートとか、はい、あるいはスティーブ・ジョブズのこう直感とかですね、はい、僕もそっちの方が好きな方で、まあ、はい、才能と何か、やっぱり才能をこう、ね、はい、教育で得てきて引き出す、はい、そういう教育は素晴らしいと思うんですけども。
そうですね、そういった意味で今の文化っていうのはどっちかというと左脳重視で、はい、その知識をこう詰め込んだり、はい、思考ってものを積み重ねることが重視されてますけども、本来は右脳というのもあって、イメージ力であったり直感であったり、ね、感性であったり、うん、そういう部分を小さい頃から育てると非常に、うん、大きな才能がこう開いていくっていうことですよね。そうした、
本当にその通りですね、はい、僕は受験勉強とかずっとしたら、その右脳の良さがだんだん潰されるような、はい、感じがして、はい、だからああいう勉強嫌いな方なんですけれども、
はい、そうですね。ですからもう通常では考えられない能力が引き出されていく子どもたちを取材した映画が魂の教育という映画だったんです。でそれが2008年に公開された映画 で,、はい、でその後、2010年公開に腐食の時代という映画がありまして、はい、これは一日青汁一杯で17年過ごされている鍼灸師の方が主人公で、はい、日曜日なんかお水だけで過ごされてるんですね。で食べないわけです。食べないで、生きていく人たちの物語が腐食の時代という。
その方はやっぱどう、やっぱりこう、
いやふっくらしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
どういうことが起きてるかというとですね、我々の中にある腸内細菌というものが、はい、食べなくなってくると、はい、リサイクルする細菌に変わるんですね。で森さんの他に腐食に近い方々を取材した映画なんですけれども、はい、彼らを取材しますと腸内細菌がですね、はい、ユーバクテリウムとかクロストリジウムといったリサイクル細菌に変わるんですね。でこうなると、ね、尿や便として出されるものを全部こう循環させるように肉体がなっていくと。
ああ、そうなんですか。
そういうことは分かってきてるんですね。で、断食とかその、食を細くしていくとある段階まで6ヶ月近くはどんどんどんどん体重は減っていくんですけれども、はい、ある時点からねちょっと増え始めるんですよ。これはね生菜食含めたその、ほとんど食べてない人たちを取材して分かったことなんです。
人間の遺伝子とか DNA とか、はい、それは利己的というかサバイバルするために、はいはい、こう内部からそういう、ね、はい、力があるということですね。
そうですね、
内部的な力というのは、はい、
あの飢餓状態を作っていくと今度はあの遺伝子をオンになっていくわけです。ある遺伝子がですね。でそれが生体をあの別なように活性化させて免疫を強くしていく、うん、で特にですねあの、小食の方々取材すると免疫の中でインターフェルンアルファっていうですね物質がね、はい、あの非常に多く出るんです。で免疫力が高くなるんですね、
人間というのは厳しい状況に置かれた時の方が力発揮するのが、
そうですね、
僕はあの好きな言葉があの、ホイットマンという詩人が、はい、まあね、アメリカの詩人ですね、はい、寒さに震えた者ほど太陽の暖かさを知ることができるという言葉が好きで、僕アフリカで4年間ぐらい住んだんです。水も電気もないところで、なんかそう、うん、苦しい時をこう 思った方がなんかこう元気が出て、はい、ですごく調子のいい時はあのまた違うね、はい、あの観点から思った方があんまりね、こういいばっかり思うよりか、はい、厳しい時のことを思った方がうまくいくように思うんですけど、
そうですね、うん、いや本来人間の力っていうのはそういう時に発揮されていくんだと思うんですね、はい、逆境になればなるほどその眠ってる遺伝子がオンに変わっていく、うん、でこういったことが今やあの科学の先端のあの証明されつつあるわけですよね、はい、で、その腐食の時代という映画の時はまさしく食っていうものを見直す映画だったんですけれども、はい、それから今年2012年、この約企画は実は4年前からなんですけれども、はい、4年前にあのこれから祈りが重要になると思ってですね、その企画を温め続けて、今年にあの祈りという映画が秋ですね、はい、京都ではあの南海館というところで、
南海館、
はい、9月の下旬、
南海館ってどこにあるんでしょうかね、
はい、ですね、私もちょっと京都の地
形が、京都市内の南の方でしょうかね、
おそらくそうなんだと思うん
です、そうですね、
はい、京都駅の南の方の映画館だと思うんです。すいません、あ、情報不足で、
はい、すいません、
9月の、下旬からあと10月の頭公開開始で、あの始まりますので、まあその映画はですね、遺伝子学者の村上和夫先生という
有名な先生ですね、はい、サムシングレートとかこう、
はい、そうですね、日本ではノーベル賞に最も近い、科学者であるとも言われている方なんですけれども、はい、
筑波大学の先生ですか、
はい、筑波大学の名誉教授で、はい、村上先生はずっと DNA の、 あの研究をしておりまして、で DNA っていうのを今やですね全情報が1000ドルで読み取れるんですよ、人間の体、
はいはい、
で、まあ、10万円切るお金で人間の体の情報が見られるようになってるんですけれども、はい、それを、まあ読み解いてったんですね、村上先生自身が、はいはい、ところが読み解いたはいいんですけれども、わずか4つの文字の組み合わせだけで人間の体、それから生命の200万種と呼ばれる生命の違いが生まれる、この4つの4つなんです、 ATCG っていう、
TCG、
あの略語なんですけども、
例えば今190何カ国の、はい、まあ、今オリンピックやってますけれども、はい、全て人種も全て同じですか、はい、同じその4つの読み解きでできるということですか、
は
い、
そうなんです、それは人間だけじゃないんです、全ての生命です、
生命、
はい、
ただ根本コアが一緒ということですね、です同じところから生まれてるという発生してるということですね、
は
い、
それでその、暗号を読み解くはいいんですけれども、本当に必死になって読み解いてきたんですけども、そもそもこれ誰が書いたんだということなんですよ、うん、科学者の最先端で、ATCG をこう一生懸命この、 あのタンパク質はどの、暗号の並びで生まれるかということをこう研究していくじゃないですか、で読み解けば読み解くほどこれ誰が最初に書いたんだということになるわけですよ、そもそもこの暗号自体が、はい、DNA の暗号ですね、
はい、
で、先生は科学者という立場からそれをSomething great、 何か偉大なものっていう言葉で表現したんです。で、まあ、宗教者だったら神だったりそのゴッドだったりそのいろんな言い方すると思うんですけど、村上先生は科学者であるので、その言葉を生み出したということなんですね。で何しろその DNA っていうものがですね、最近の研究で心が動くだけでもオンオフが繰り返されることが分かってきてるんです、はい、例えばこれは2000年の初頭にあった村上先生の実験で吉本新喜劇と の、 共同研究があるんですけれども、はい、糖尿病患者の方をですね、集めまして、血糖値とそれから血圧やそれから DNA のオンオフの状態、
はい、
これを最初に取ります。で、吉本新喜劇のライブを見せるわけです。 そうすると DNA のオンオフがどうなるかっていうのを調べたら、う
ん、面白いですねそれは、う
ん、そしたらですね笑いによってオンになるんですよ、うん、で7つから、6つから7つぐらいの DNA がオンになって、でさらにあの人間が持つあのナチュラルキラー細胞っていう免疫があるんですけれども、はい、免疫量が上がるんです。あだから笑いっていうものがそもそもその私たちの病気免疫を退治する力をつけるわけですよね、はい、でそれは実は笑いだけじゃなくて愛するとか感動するとか、人間の心ポジティブな心ほどあの恩が多くなるわけです。
祈りというのはそういうことですね。
そうなんです。その中に祈りがあるわけです。祈る行為そのものが DNA の恩に関係するわけです。で、うん、その研究を村上先生がしだしたっていうことを私は、知りまして、そしたらですね実はこの祈りの研究自体がもう欧米ではですねずいぶん昔からされてるんですよ、うん、で祈りの研究だけでなんと4万件以上の研究事例がもうあるんですこれまでの、うん、で期間もですねもう1970年代からもうハーバード大学とかですね一流大学が祈りの研究してるんですよ、うん、で祈る行為そのものが、二酸化炭素の排出量や酸素の消費量それから、そういうものを抑制することが分かってきてるんですね。で病気そのものに治癒効果を上げるってことが今から40年以上前に実証されてるんです、うん、でそれはハーバード大学のハーバート・ベンソン教授って方が実証したんですけれども、はい、それから祈りの研究それから意識の研究というのがどんどん進んでいくんですけども、1988年に心臓外科医のランドルフ・バード氏という方がやった実験があるんですけれども、はい、アメリカの、東海岸から西海岸の病院に祈るんですよ、はい、でそこの、祈る対象が393名の心臓病患者なんですね、はい、でそのうちの半分を祈るんですよ。192名201名を祈らないということで、はい、10ヶ月間祈りの実験がされるんですね。でこの時に取られた方法が二重盲検法って言ってですね、はい、誰が祈られてるか分からないようにするわけです。患者も看護婦も医師も本人も、うんうん、そうするとですね祈ったグループが人工透析器呼吸器抗生物質の使用量がぐわっと激減するんです。呼吸器なんてほぼゼロですね、
う
ん、
祈るっていうことは自分が健康になることを祈るか世界平和のために祈るかどういうこと
ですか。はい、その時はですね、はい、東海岸の病院にいる、はい、人が西海岸のサンフランシスコの総合病院に入院する患者さんたちに健康になるように祈るわけです。
健康になるように相互にですか。
はい、相互ではなくてですね、はい、本人たちは気づかないわけです。祈られてる
方祈られてる方が、
はい、祈られてる 方は気づかないんですけども、はい、要は祈ってる対象はもうはっきり明確にあるわけです、はいはい、リストで192名のリストですね、はい、そうするとその192名のリストが呼吸器や、抗生物質が使用しなくなってくるわけですよ。でこの研究がですね非常に精査に頼るものだったので、はい、当時医師の世界の重鎮と呼ばれているウィリアム・ノーラン博士が、うん、このように言ってるんですけど、この結果は十分に精査に頼るものであると、うん、医師はこれから朝昼晩祈りを処方しなければいけないと、うん、祈りは効くのであると、うん、それでそのように断言したんですね、はい、でそれからですね医療の世界で祈りとかあとヒーリングですね手当て、うん、
はい、
こういったものが保険適用の医療として認められるようになっていくんです。でましてや祈りの、まあ、ヒーリングっていうのも祈りの一つの手法だと思うんですけれども、はい、ヒーリングなんかするとですねヘモグロビンが高まるんですよ、増量するんですよ。で血液の中のヘモグロビンが高くなるっていうのは治癒効果を上げるってことなんです。酸素を運ぶ、
それは祈るということは遺伝子、自分の遺伝子に対する DNA に対する何かメッセージというか、
はい、
宇宙かサムシングレートとのつながりをなんか感じ取るということですね、人間が。
そもそもですね意識の力そのものが力を持ってるということなんですよ。私たちが、その相手に、手当てするときもこう手を当てるだけで自分の意識の力を相手治癒効果をもたらすわけですから、うん、 でその延長にやっぱりその、祈る行為っていうこともあるわけで、
オンとオフとおっしゃいましたけれども、うん、祈るという時はオンですか。
ですね、実は厳密にオンオフっていうんじゃなくてですね、はい、何パーセントオンかオフってかっていうことが今やあの映像で出るんですよ。
51対49とかそういう、
はい、グリーンとレッドっていうのでね、あの遺伝子の発現が分かるんですよ。
自分のこう好きなことをやってる時というのはやっぱりこう、例えばスティーブ・ジョブズもね、毎日やっぱりね、嫌なことじゃなくて好きなことをやるとか、今日が最後の日であるみたいなことを思えば、はい、こう遺伝子が騒ぐみたいな何かあります、はい、それがポジティブに何かの行動にプラスになるということですね、はい、
もう希望とか未来に対する希望とかですね、うん、自分がワクワクする段階でその意識の力そのものが DNA にオンに関係してくるわけですよ。で私たちの心の働きそのものがもうすでに情報としてですね DNA を変化させてるんです。
うん、いや僕すごく DNA とか今遺伝子に興味がありまして、はい、例えば一卵性ソーセージ双子でもですね、はい、同じでもやっぱり同じ環境にいてても性格違いますね、はい、人生も変わっていきますね。そこがすごく不思議で、はい、同じ顔してても同じね、環境に生まれても違うということはもっとこう、はい、サムシングレントのなんか命令メッセージに基づいて僕全ての人が実は生きてると思うんですね、はい、どういう環境っていうかね、はい、こう例えばよく言うのはイチロー選手はすごいもうメンデルの法則でいう優秀な遺伝子を持ってても、はい、その大リーグのそういう、球場を掃除する人、はい、安い賃金で衣装を働くこの人の方が実はすごい遺伝子を持ってるかもしれない、
はいはい、
だから全てこうある意味ではこう全てがうまくいくように全ての人間70億の人間がなんかうまくいってるかなという見方もできると思うんです、
はいはい、
現在不幸でもそれは将来への何かの一つの、メッセージのためにその気がに直面してるとかですね、はい、そういうことを僕は言えるかなと思うんですけれども。
なるほど。実は私たちの意識のあり方そのものが地球の磁場に影響することも最近の研究で分かってきてるんですね。でそれは DNA っていうレベルだけではなくて、グローバルコヒーレンスプロジェクトっていうのがありまして、はい、これ科学者のチームなんですけれども、はい、脳の磁気を測る脳磁気図っていう機械がありまして、はい、これを衛星に取り付けて、
はい、
それを測定するというプロジェクトがあるんですけれども、はいはい、そうするとですね、はい、私たちの意識そのものが、ね、磁場を変えることがもうこの10年来の研究で分かってきてるんですね、はい、でその中で例えば2001年の 9.11 の時ですね磁場が変動してるんです。それからあと、ダイアナ妃が亡くなられた時も磁場が変わってます。アカデミー賞受賞式約8億人見ますけれども磁場変わるんですね。
いや今オリンピックやってますけれどもロンドンで、ああいうのはみんながこう人類のこう肉体の限界に挑戦する、はい、まあ、人種を超えて見てたらやっぱりこうワクワクする何かがありますね、
はい、
それが4年に1回のオリンピックというのはある意味では祈りみたいな大きなメッセージがその中にあるように思うんですけれども、はい、ですね、本日のゲストは映画監督の白鳥監督です、はい、いつものようにここでブレイクとしてハワイのノーシアの音楽を聞いていただきたいと思います。
Come along, take
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは映画監督の白鳥監督です。監督ありがとうございます。
ありがとうございます。
監督また若いですね。
そうですね、普段はですね実は声優の仕事しておりまして。
あ、そうなんですか。
アニメーションの声とか、はい、今でもレギュラー数本やってます。
どういう、
サッカーアニメとかですね、あと機動戦士ガンダムとかですね。
あ、そうなんですか。
あとそうですね、ポケモンとかもやったりしてますね。
へ、
まあ、声優の仕事しながら映画を撮ってまして。
大学時代からこうやっぱ映画のこう道とか監督とかの道を目指されたんですか。
あ、映画はですね小学4年生から撮ってるんですね。で、まあ、それはもちろんね近所の仲間集めて、で自分でシナリオ書いて撮るみたいな、もう遊びですけどね、小さい頃なんで。
しかし本当にいい映画撮られてますね。なんか将来それこそ世界を変えるようなそういうメッセージがある本当に映画ですね。
そうですね、私自身この祈りという映画を撮るときに、今の世界の状況を考えたときに、今こそ意識の力、祈りの力に目覚める時期に来てると思って、世界中にこれを伝えたいと思ってるんですね。でそういう意味で今全世界28都市14カ国出品中 でこの間の、スペインのですね、マーベラ国際映画祭で正式招待が決まりまして、はい、52カ国1000作品の中に上位14位番に選ばれてですね、これからの、行くこの10月に式典に参加する予定でいるんですね。その他に国内だけじゃなくてですね、今世界でこの映画の輪が始まりつつ
ある。例えばどういう国です、国々に行かれてるんですか。
まだね行ってはいなくて
です、これから出品中で、はい、出品されてるところは、
まずもちろんアメリカでだけで、西海岸東海岸の各都市は一通り映画祭に今出てますし、はい、あとカナダや、イギリス、スペイン、ポーランド、それからイラン、一通り世界を網羅しているところ。
いや、この祈りっていう映画が世界中で上映されて、はい、それを見られた瞬間というのはある意味ではみんな祈りますね、
はい、
というのは世界同時にすごいそこにパワーが生まれるということですね、
はい、そうですね、それがやっぱ大きな目的でもあります。 今こそですね、やっぱ人類はやっぱ変わらなくちゃいけないと思うんです、
はい、
昨年我々は東日本大震災、それから原発事故で、今年は1月には豪雪で東北の人たちはたくさん亡くなられてます。それから3月にはですね、爆弾低気圧と呼ばれている突風が日本全国荒れ狂って、はい、5月には竜巻が起きて、筑波でも多大なる被害を受けてますよね。それから7月にはもう九州でもう洪水で大変な被害を受けてて、やっぱり今地球がメッセージを投げかけてるんですよね、人類そのものに。今までの生き方や生活の在り方そのものはやっぱり変わらなくちゃいけないと思うんです、うん、でそういった意味で私はこの映画を早く伝えたいと思ってるんです、うん、意識が変わらなくちゃいけない、うん、
僕もバグダッドで生活したり、世界いろんな国で20年ぐらい生活したんですけれども、まあ、そこにはいろんな宗教がありまして、まあ、中東ならイスラム教アハメッドの、まあ、1日何回もメッカに向かってこう祈りますね。そのような祈り方もあるし、また日本的な祈り方っていうのはまた、僕も留国大学の教授で西本願寺の、まあ、詳しくはないんですけれども、その祈りもあるんですけど、なんかいろんなこう宗教的な祈りプラス、はい、まあ、自分教みたいなこう祈り、はい、あるいは僕は国連職員であるとき、こう世界平和に対して何かの、はい、まあ、行動イコール祈りだと思うんですけど、その祈りでもこういろんなバリエーションパターンがあると思うんです、はい、その全てがそれが何かで、はい、コアで波長が合うことによって、まあ、4つの遺伝子と言われましたけれども、はい、そこに何かメッセージを送ることによって何かものすごく大きな化学反応、はい、ケミストリーというんですかね、パワーが生まれるように思うんですけれども、
は
い、
そうですね、私はこの映画を作るにあたってですね、全世界の祈りを毎朝上げてるんです、
はい、
それでもちろんイスラム、キリスト教、仏教、神道、修験道、道教、さまざまな宗教宗派の祈りを毎朝上げて思うのは、
それどのぐらい時間費やされるんですか。
ですね、最初はどうしても、ね、はい、長い時間、1時間半以上かかりましたけど、だんだん、はい、慣れてきたら短く収まってきましたけれども、で一つ一つの宗教を勉強してそれを心からまっさらな気持ちで唱えていくと、 全ては、ね、一つのところにつながるってことを気づくんです。
それは多くの宗教がありますね、はい、だから祈りっていう言葉一つが宗教のコアですね、
はい、そうですね、うん、で実は宗教っていうよりも人間の本来の行いなんですよね、
う
ん、私たちは
そ, うです、ね
そもそも例えば震災があった時みんなこうやっぱ手を合わせる自然と手を合わせるような気持ちになるじゃないですか。それからあと私たちは普段水とかこれ当たり前に飲んでますけども当たり前じゃないんですよね、うん、で空気だって当たり前にあるわけじゃなくて
ありがたいっていう、ね、
ありがたいんですよね。あることが得難いんですよね。
あることが得難いということですね、
それを感じるともうやっぱり手を合わせたくなるこの感謝する気持ちそのものがやっぱり祈りだと思うんです、うん、で今こそやっぱりその当たり前のことを人類がやっぱ思い出す。
そうなんですよ。オリンピックでやっぱりすごい世界記録ワールドレコードを出された人国籍を超えてなんか祈りますね、はい、それは全ての人類に共通する何かの DNA に全ての人々が祈ってるんです ね、はい、
そうですね。
国ごとにこう、まあ、一応競争というか争いしますね。だけどそれが決定した場合に、ね、国家国旗を見ながら、はい、やっぱりその国を超えて、はい、サムシングレートに対する何か祈りっていうのが、はいはい、オリンピックでもあるように思うんですね。
そうですね、まさしく私がそれが今こそ世界に必要なことでこのキャッチにあります世界は祈りで一つになる、
はい、
これがね今こそ人類に必要だと思うんです、うん、私たちはつながり合ってるんですよ。最先端の科学を追求してる人たちはみんな口々にもうことは呼べないっていうふうに言うんです、うん、量子の世界まで遡るとですねもう子じゃないんですよ。関連し合って現実っていうのが起きてて、うんうん今までインディビジュアリティっていう西洋文化それを追求してきたんですけれども、うん、そうじゃなくてボンドだっていうんです、うん、つながってるってで、新しい人類はそのつながった感性に生きていくことが重要なんだと、うん、でそういう意味ではあなたたち日本人はもうすでにそれがあると。
あなたたちは多神教であるということが、はい、そういうことでもありますね。
絆っていうものがあるっていうことなんです。で日本人は本来こう結びつきやすい感性を持ってるんですね、うん、でそれを今人類のやっぱり一つの最先端なんですよ、うん、これからの地球を考えたときにやっぱりみんな関連し合って一つに結びついてるっていう本来のあり方にみんな気づいていく必要があってこの宗教がとかこの民族がとかこの国家がとかじゃなくてですねやっぱりそこに立ち返って人類が今一つに向かっていくっていうことが今求められてるんだと思うんです。そういう意味で私はこの映画を多くの人に伝えたいですし多くの人に見せていきたい。世界中で伝えていって世界は祈りで一つになってほしいんです。
いや素晴らしいですね。ユナイテッドネーションズもね本当にまさにそういうことでもありません、ね、世界中の人が集まって一つの世界平和という目的あるいは地球環境問題とか全て含めてやはり今祈りで理性も直感も精神性も僕全て一体となったものであってそれを分けて考えるときあります。宗教とこう科学とかだけど全て根っこは同じということですね、
はい、そうです。でそういう意味で祈り自体が地球の、磁場も変えますしそれからあと、瞑想の実験でもあるんですけれども犯罪率が減るんですよ、うんアメリカ48都市で行った実験がありまして人口の 1% が瞑想するとですね犯罪率が 22% 犯罪傾向 89% 減少するっていう結果が出てるんです、
素晴らしいですね。すごいですね。武器を通じて、覇権安定型でやっても戦争になりますけれども、うん、やはり祈りを通じて、はい、まあ協調的な安全保障というか平和構築というのは素晴らしい、ことですね。監督本当にお忙しいところをですねわざわざ京都まで来ていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうござい
ました
。
また京都にいらっしゃった時はですねまたラジオの方に来ていただきたいと思うんですけども、は
い、
本当に
ありがとうございました。
これから毎日いろんなところ日本世界にこう行かれるんですね。
はい、そうですね。
また世界のどこからが電話かなんかでこうメッセージ、はい、ラジオにまた出ていただきたいと思いますんで、はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。